こんばんは、ホリスティックライフコーチの石内あゆみです。今日の全部素直な私の、ライブタイトル、悟りとか楽ということで、なんじゃそりゃっていうタイトルですね。久しぶりにとね、頭の中の整理するのにアウトプットするのが一番、喋るのが一番私は整理されるので、お話ししていきたいなと思います。ね、悟りと科学、まあ突き詰めていったらここに来ちゃったっていう感じで、いつだったかな、三枝先生というインド工学大学、アリゾナ大学等で、教鞭取られている、脳科学と悟りっていう意識の研究をされている、脳波を測定したり、体の状態を測定したりの、MRI を取ったりね、そういったことをしながら、悟りっていう状態に入った人たちがどんな状態に果たしてなっているのかっていうのを研究している先生ですね。で、たまたま三枝先生のセミナーに行ったのが去年の9月かな、10月か、10月ですね。3日前に知ったんですね、三枝先生のことを。3日前に知って、で、今行かせていただいている精神科のドクターが、以前、その、私の地元、住んでるところ、福岡の方のクリニック、今、関わらせていただいてますけれども、そこに、瞑想のセミナーをしに来たと。医療従事者向けに。で、そこの、そのご縁で、先生に、たまたまかな、脳の中でこう意識が生まれるっていうところの測定ができたっていう研究結果の速報みたいなのをその先生がシェアされていて、もう本当にちょっと分かる人にしか分からないと思うんですけれども、ちょっと個人的には大興奮で、この小さい頃から私が思っていたこう感情ってどこから生まれてるんだろうっていう、この感情が死ぬとどこに行くんだろうっていう、なんか漠然としたこう疑問があったんですよね。この意識っていうのが、死ぬとどこに行くんだろうっていう謎の疑問を小さい時から抱いていたというね。だからこの感情がな、昔はその感情とか、この気持ちとかがなくなるっていうことにすごく恐怖を覚えていて、それイコール死への恐怖だったんですけれども、その悟りとか、そういうものが、意識っていうのが存在するっていうのを最近、いろいろこう学び始めて、突き詰めていた時に出会ったと。なので、こういろんな仕事をしてきましたけれども、特別支援学校でね、働いて、教員として働かせていただいている時に、高校生を見ていたんですけれども、高校生の中に、こう、なんだろうな、こう、ソーシャルスキルトレーニングっていう、こう、感情だったり、コミュニケーションとかっていうのを学ぶっていう、なんか手法があるんですね。道徳を、なんていうかな、勉学で学ぶみたいな。それも、気持ちの方ですね。感覚っていうか、そういった感謝っていう時は、ありがとうって言うんだよみたいな、もう型で学ぶみたいなね。なんかそういうのに相当違和感をその時も感じていて、ただ、その感謝や愛とかっていうその気持ちっていうのは、教えられないんだっていうことにその時気づいたんですね。ただ、持ってる人と持ってない人、それを強く感じる人と感じない人がいるのはなんでだろうみたいな。なので、小学校の時とか中学校の時にやってた道徳がもうなんかマジクソでみたいな、全然よくわかんないなみたいな、あの時間が必要だったのかっていう、その必要性すらもわからなかった、その道徳心みたいなところだったりですね、人というものが抱くそういった感情がどこから来ているのか、そういったことをずっと探求していた時に、この意識のところまでつながって、で、その意識っていうのがどこから来ているのかっていうのが、今はそのアインシュタインの相対性理論っていうところで、超ひも理論っていうところまで分かってるみたいな、そこまで行っているんだけれども、見たいその人の意識を向けたものが具現化するってやつですね。E の2乗イコール MC2乗か、そのもう科学で分かってれば物理の限界値がそこっていう、その意識はどこから来てるのかっていうね、純粋意識とかね、言ったりしますけれども、ブループリントとか、もう持って生まれてきたものみたいな、そういった表現をされますけれども、そのソースが、アカシックレコードだったり、アガスティアの葉っぱだったり、ああいうもので示されていたりですね、するんですよね。それ以外にも、なんだろうな、その運命みたいなのが分かるみたいな、そういうのが分かる能力の人もいらっしゃるんでしょうけど、 そこが、まあ、ソースなんですね。そこにアクセスするのに、まあ、脳の観点からいくとガンマ波に、脳波が移行していて、それがどれくらい出ているか、そのガンマ波が出ている瞬間にひらめきっていうのが起こって、そのひらめきっていうのがどうやって体の中で引き出されるかっていうと、緩んでいてリラックスしている時、まあ、要は悟っている、悟りをこう極めていく時に起こってくる体の状態も並行してやっていくんですけれども、その時に、ガンマ波に入りやすいと分かっていて、ガンマ波に入りやすい呼吸法のワークや、ウォーキングメディテーションといって、ウォーキングしながらの瞑想みたいな、歩きながらの瞑想というのがあるんですけれども、そういったこう体のワーク、もしくはヨガとかですね、そういったいろんな手法でそのガンマ波っていうのに入ることができて、その時の脳内の物質とかも結構分かってきている。ね。アヤワスカとか、ブラジル、ペルーだったかな。向こうの方の奥地、ジャングルの奥地とかでですね、シャーマンが、アヤワスカっていうカエルの毒だったかな。あれをこう飲ませると、もう本当に、まあ、こっちでは合法じゃないのかな。うん、ちょっとそこの成分的なところまで詳しく知らないですけれども、このアヤワスカっていう成分、アヤワスカというものを摂取して、その状態でもうおえーって吐きまくって、まあ、ちょっと、なんていうんですか、幻想とか幻聴とかっていう、ちょっと危ない、危ないという表現わかんない。体験したことないので、なんかそういう感じで、なんかこう、自分の本当のところに気づく人が多いそうで、その時のその状態、で、脳の中を見ると DMT かっていう物質が出ていて、その DMT が放出されているときにそうなりやすいと。アクセスしやすい。なので、思考で考えている、要は 3%、5%、意識で考えている、こう思考と呼ばれている私たちが考えるっていうところは、そういった、そのくらいのパーセンテージしか脳は使っていないと言われていて、97% は使えてないっていうことなんですね。で、なのに、その頭の中で私たちは決断っていうものを3万5000回だったかな、していると。今日この三枝先生の YouTube が脳科学の茂木先生との対談が6日前に上がっていて、それをたまたまずっと楽しみにしてたんですよ。それ出すっていうのを聞いてたので、いつになるんだろうって言って、それをその時行った時のお知り合いの一緒に同席した方、同じ名前なんですけど、あゆみさんっていう方が、してくださって、シェアしてくださってて、それを見たんですね、今日。そうすると、その中で悟りのことをずっと、まあ、科学をベースに言われていて、もうそれがなんかね、めちゃめちゃ、なんだろうな、その悟りのこう段階っていうのがあって、で、私たちが、こう、その人が体験している話とかを聞くと、まあ、例えば経営者さんだったり、こう、ある程度人を取りまとめる人だったり、もしくは、誰かのこうリーダー的存在になっていたり、何かね、こう、自分の思っていることを具現化し続けている人とかの話を聞くと、その、悟りの次元の話みたいなことを、なさるんですね。それがまとめられているのが、マインドフルネス、もしくは純粋意識。その上が何だったかな、何だかな、般若心経、禅ですね。で、その上が、キリスト教。その上が、一番上がキリスト教かな。その下が何だったかな、般若心経、空。で、その2番目が、チベット密教だったかな。なんかこう、その経典みたいな、今までこう、残っている、もので、昔からそうやって語り継がれているもので、人はなんとなくそれを感じていいものだと、こう認識して、伝えていっているっていうのがね、あるよって、神道か、神様とかいう言葉が出てきたら、2番目ですね。第一が純粋意識。で、その次が、神道。に書かれていること。そして三つ目が、般若心経。そして最後がイエス・キリストのキリスト教に書かれている。まあ、ちょっとね、こう、出ている情報をどこまでこう、読み解けるかというか、っていうところもあると思うんですけど、ちょっと違った形で書かれているものもありますので、だけれども、この悟りの段階とともに、何が違うかっていうと、至福の感覚っていうのがですね、違うというね。悟りが一個進んだ時に、ああ、なんて至福なんだっていうその感覚っていうのがだんだん変化していって、さすがにその一番高次元とかね、リバイセットって言われてか、なんかガンマ波がとにかくめっちゃ出てる状態に入ると、もうなんか1ヶ月ぐらい口聞けなかったって言いますね。その感動というか、もう感慨深すぎて、その至福の状態が。 で、たまに、まあ入れる、たまに入れるみたいな、そんな感じで、私服っていう言葉を結構基準にして使われるんですけれども、これは三枝先生の、本がないんですよね。何だったかな、アネモネっていうちょっとスピリチュアル系の雑誌があって、それの何月号やったかな。何月号かに、クンダリーニ意識とか、クンダリーニっていうタイトルの回があってですね、そこの中に三枝先生が特集されて記事書いてるのに、あるんですよ。そこに表が載ってます。それがすごくわかりやすいんですけれども、多分その達している人だったり、それを教えをこう、説法を、説教している人だったりとかだと、理解できるなみたいなところがあるんでしょうけど、イコールその悟っているかは別、体の中の感覚が重要なので、悟っているかは別なんですけれども、ここがね、ものすごく面白いところで、この中に、一個ずつ今日、その YouTube の茂木先生との対談を聞いていて、一個ずつどんなことだよ、その悟りの次元を説明されてたんですよね。これが、なんかね、般若心経、ディバイセットっていう、その一番高次元のガンマ波がいっぱい出るのは、イエスとキリストって、キリスト教ってめちゃくちゃ、こう、なんだろうな、違う視点で読むと違うものに感じちゃったりするので、どの文献を読めば、どれを読みこなせば私が理解できるかちょっとわかんなかったんですけど、般若心経はね、いろいろあって、その般若心経を見てみたら、なんとね、なんかね、なんだったかな、なんていう言葉だったかな。その般若心経の中に、ギャテイっていう言葉があるっていう。で、空っていうのを知る、空即是識っていうね、言葉があるそうですけれども、そこに、恐怖や不安みたいな、なんかそこで今を感じているものが湧いてきたとしても、もうそれ自体が全部実体があるようで移り変わる空、空のようなものだよっていうことを教えているっていうのが空即是識っていう言葉だそうで、それを感じた時に不安を手放したり、見方を変えた瞬間にそこも全部変わってくるというね、心のあり方を表した言葉だそうで、ここの流れでですね、私が特にこういろいろこうカルマを外したり、エゴをこう向き合ったりとかしている中で、いろんな方にセッションしてもらったりとか、自己観察したり呼吸法したりしている中で、ふとこの頭の中で3万何千回やってる、思考が減った時期があったんですね。その時に、とにかく行ってみて、恐怖や不安をちょっと感じても行ってみて、行ったところでどうその後感じるかっていうところがあるなっていうのに気づいたんですね。本当の抱えているその、信念、トラウマみたいなものは、もうぐさっと刺さってるんで、それはもうそれで恐怖を感じるっていうのはあるんですけど、そうではなくて、なんかね、未知の世界に行く生物が持ってるそもそもの危機管理能力みたいな恐怖なので、行けないわけじゃないけど、やっぱちょっとなんか怖いなみたいな、そこをえいっと踏み出して進もうって言っている言葉だそうです。ギャテイっていう、行こう、悟りの世界へ行こうみたいな本に書いてあるんですけど、これは本当に私は最近本当思ってて、おととしの10月に一旦ちょっと別、いろいろやってた仕事を辞めて、辞める時も結構このえいって感じだったんですけど、やってみたら、なんかそうでもなかったなみたいな、なんでこんなに今日感じてたんだろうみたいな。で、その次に今度はドクターとの仕事がめっちゃ来たんですよね。で、そのドクターとの仕事も、なんでこのドクターと私は